それでは、タッチ BIOS を使ってみます。スタートメニューに、
プログラムとファイル検索、スタートメニュー、オープン、プログラムとファイル、タッチ BIOS、
のがありますので、エンターします。
安全操作の画面。
UAC がでね、オルト Y で。
ゴミ箱。タスクの切り替えの選択。プログラム。デスクトップの選択を、タッチ BIOS。
はい、で、ちょっと今タスクが変わったので変えました。タッチ BIOS が出ます。で、いろいろ項目が出てるんですが、上下矢印キーでは読まないので、マウス機能を使ってやります。で、一応、
マウスカーソルを読む。
オルトコントロールアンダーラインで、マウスカーソルを読むに、しておきます。それで、仮想カーソルで移動して、その後にマウスのフォーカスを移動させるという方法でないとどうも、うまくいかないようなので、例えば、今コントロールオルトと、上下矢印で移動してみます。
オーバーフロック起動ディスクオーバーフロック、
一番上が、オーバークロック
オーバーフロックトップ
っていう項目ですね。その下
起動ディスク
起動ディスク、いわゆるブート順序を変えたりするところが出ます。
クイックブート、
クイックブートってこれはあの、CD とか EFI、ELF を使うときの、ものです。
PC ステータス、
PC ステータスとか、
アットマーク、バイオス、オーバーフロックのテキスト、起動ディスクのテキスト、クイックブートのテキスト、PC ステータスのテキスト、
こんな感じで読みます。
統合ハードウェア、電源管理、最適化されたデフォルトのロード。管理者パスワードの設定、統合ハードウェアのテキスト。
今コントロールと、上下やってます。
電源管理のテキスト。
電源管理とか。
最適化されたデフォルトのロードのテキスト。
まあこれは最適化されたロードって言ってるんで、これは一番まあこのコンピューターに合ったものを自動的に、合わせて、CMOS を合わせてくれるって、BIOS 合わせてくれるってものです。
管理者パスワードの設定の再起動のテキスト。前のページのテキスト、アイコンの変更のスナップショットのテキスト、お気に入りのホームのテキスト、CMOS 保存の再起動。
再起動。じゃあ一番上に戻って、コントロールとウィンで、上矢印で。
オーバーフロック。
今オーバークロックしたんですが、じゃあ、次の。
起動ディスク。
じゃあ起動順番、起動ブートの順番を変えてみたいと思います。で、今、コントロールと下矢印で起動ディスクってところに合わせたので、ここに、マウスのフォーカスを持っていきたいと思います。オルトウィンコントロールの、エンドキーですか？押します。これだと今押したんですけど何も読まないんですけども、フォーカスは移動していると思います。で、マウスの左クリックで、コントロールとでアットマークで、また読まないんですが一応、仮想カーソルオルトコントロールで 下に動かしてみますと、
ハルトオンのテキスト、
ハルトオンというのは、ハードウェアオンだと思うんですけども、
ハルトオンの選択オールコンババットキーボード、起動ディスクのテキスト、
まあ、
クイックブートのテキスト、
クイックブートとかいろいろ読むんですが、
クイックブートの選択効果、はい、PC ステータスのテキスト、CD スラッシュ DVD 起動オプションのテキスト、
他の項目関係ない項目もちょっと読んじゃうんですが、
CD スラッシュ DVD 起動オプションの選択の EFI、
今コントロールオルト、下で移動してます。統合ハードウェア
のテキスト、最初の起動デバイスのテキスト、
はい、最初の、起動ディスクのテキストって読んでいました。でその下にですね、
最初の起動デバイスの選択 USB-HDD、
ここで、変更します。今、USB-HDD になってるんですが、最初の起動ディスクが、デバイスが HDUSB になってるんですが、じゃあこれを、通常の CD-ROM にしたいと思います。今、仮想カーソルがそこにはね、オールとウィンコントロールで、あとエンドですかで合わせます。
最初の起動デバイスの選択 USB-HDD、
オールとコントロール、ウィンで、エンドキーを押しただけでもう、画面が開いて選択するようになります。でここは普通の上下矢印キーで移動すると、
レガシーラン
レガシーランとか
無効化下端無効化レガシーラン USB-HDD USB-クロム USB-DIP、まあ、
クドロムっていうのは CD ロムですね。
USB-クロム USB-DIP USB-FDD
FDD
クロム
クドロムっていう、まあこれは普通の CD ロムですが、じゃあこれに合わせたいと思います。合わせたらここでエンターをして、エンターで決定します。ここではエンターが効きます。はい、何も言わないんですが、ちょっと、仮想カーソル見てみると、
電源管理の第2ブートデバイスの電源化、最初の起動デバイスの選択クドロム、
最初の起動デバイス、クドロムって、まあ、CD ロムって呼んだんですけれども、こういうふうに変更できます。
電源管理のテキスト、
でちなみにですね、
第2ブートデバイスのテキスト、
第2ブートデバイスは今は
第2ブートデバイスの選択ハードディスク、
ハードディスクになってるんですが、じゃあこれをじゃあとりあえず、まああんまり使わないと思いますけど、フロッピーディスクにしてみたいと思います。で同じようにコントロールオルトウィンと、エンドキーですね。
第2ブートデバイスの選択ハードディスク、
でもうこれでもう選択画面が出ます。で、ここは普通の上下矢印キーで項目を選びます。
クドロム、
クドロム
USB-FDD USB-DIP USB-クドロム USB-HDD レガシーラン無効化下で USB クドロムハードディスク上端ハードディスククドロム USB-FDD USB-DIPUSB-クドロム、
すいません、普通の FD はもう当たり、ごめんなさい、これもうないですね、ごめんなさい、勘違いしました。もともとマザーボード自体にももう FD をつなぐ、コネクタはありませんので、
USB-DIP USB-FDD、
じゃあ USB 接続の FD に一応ここでは選びたいと思います。エンターします。はい、で一応これで選ばれてるはずです。何も言わないんですが、仮想カーソルで確かめると、
第3の起動デバイス、第2ブートデバイスのテキスト、第2ブートデバイスの選択 USB-FDD、
はい、USB の FD になってます。でじゃあちなみに、じゃあせっかくですから第3
の起動デバイスのテキスト、
今仮想カーソルですね、
第3の起動デバイスの選択 USB-FDD、は
い、選択って読んだところで、オルトコントロールウィンとエンドでマウスを、
第3の起動デバイスの選択 USB-FDD、
はい、選択が出ました。はい、じゃあこれは普通のハードディスクに
USB-DIP USB-FDD、
上下矢印で探してます。
USB-FDD クドロムハードディスク、
これハードディスクですね、通常ので、ここでエンターします。はい、これで、一応第一ブートが、普通の、CD ロム、まあこのボードだと、SATA なんですけども、で第二が USB-FD で、第三が普通の SATA の、内蔵の HDD になっているはずです。じゃあ一応カーソル、仮想カーソルで、
第三の起動では第2ブートデバイス電源管理のテキスト、第2ブートデバイスのテキスト、第2ブートデバイス、
あ、ごめんなさい、
最初の起動デバイスのテキスト、
最初の起動デバイス、
最初の起動デバイスの選択クドロム、
クドロムって、まあ、CD なんですね、はい、
第2ブートデバイスのテキスト、第2ブートデバイスの選択 USB-FDD、
USB-FD、
第3の起動デバイスの第3の起動デバイスの選択ハードディスク、
ハードディスクになりました。でこれでとりあえず、いいので、このままこの、タッチ BIOS のツールを終了しちゃうと何も保存されたなまま終わっちゃうので、CMOS 保存っていうのが下にありますので、
パスワードチェック、パスワード HDDS フィリオド、再起動のテキスト、前のページのテキスト、アイコンの変更のスナップショット、お気に入りのテキスト、ホームのテキスト、 CMOS 保存のテキスト、
はい、CMOS の保存っていうのが出ます。ここでエンターします。あ、エンターでごめんなさい、コントロール、オルトアットマーク、コントロールとアットマークをやります。
セーブバイオスのメッセージ、というオンととセーブチェンジと CMOS ランクエッション、キャル、エンターは OK、
まあ、CMOS を保存するかって出ます。で Y でエンターします。 Y エンター、
第3のタッチ BIOS のメッセージ、セーブ CMOS サクセス、エンターは OK、
はい、CMOS サクセスフリーって出たんで、いいですね。でエンターします。
第3の起動デバイスの選択ハードディスク、
で本当はですね、ここで違う設定をしたい時に、多分普通だと前のページへ戻るっていうのをやるんですけども、 どうしてもなんか前のページへ戻るっていうところを同じようにクリックしても、どうも私にはうまく操作できないのか出ませんので、一応とりあえず次の設定をしたければ一回タッチ BIOS を終了します。オルトは、オルト F4 で、はい、これでもう終わっちゃいましたね。はい、
スタートメニュー、タスクの切り替えので
、まあその繰り返しというか、感じで、やっていきます。じゃあもう一回、じゃあだけ、スタートメニューかタッチ BIOS 選んでエンターします。
安全操作の画面
で USC が出るので、オルト Y ですね。なんかタスクが変わっちゃうので、 タスクを切り替えます。はい、タッチバイオスの画面が出ました。でじゃあ PC ステータスっていうところを一応、CPU の温度とか見るところですね、探してみます。仮想カーソルですね。オルトコントロール、オルトコントロールした
起動ディスク、クイックルード PC ステータス、
PC ステータスですね。で、ここでオルトウィンコントロールでと、ごめんなさい、エンドキーですね。オルトコントロールウィンエンドで、それで次にマウスをクリ左クリックかな、コントロールオルトアットマークで、一応何も言わないんですけど出てると思います。で仮想カーソル見ます。
キロディスクの DDR15V のテキスト、
DDR
1.58V のテキスト、
これメモリーの電圧ですね。
PC ステータスのテキスト、現在のシステム温度のテキスト、
システム温度が出ます。
26°C のテキスト、
26°C
統合ハードウェアのテキスト、現在の CPU 温度のテキスト、24°C のテキスト、
24度ですね。
電源管理のテキスト、
まあ、ちょっと関係ない項目も出ちゃうんですが、
CPU のテキスト、1170の RPM のテキスト、
これはあれですかね、 CPU ファンの
CPU のテキスト、1173RPM のシステムのテキスト、 0RPM のテキスト、 CPU 警告温度のテキスト、 CPU 警告温度の選択 60°C/140°C、
これは、CPU の温度が上がるとこう、皆さん聞いたことあるかな、あの救急車みたいなピーポーピーポーって音で、発信してくれます。警告ですね。
CPU ファンがいる警告のテキスト、CPU ファンがいる警告の選択無効化、再起動のテキスト、
はい、こんな感じで、PC ステータスが出ます。
iPhone の変更のスナップショットのお気に入りのテキスト、ホームのテキスト、
で、じゃあ次に一応、またAlt F4 で前のページっていうの使えないので一回終了します。
で
もう一回、じゃあ次にタッチバイオスもう一回起動します。 UAC が出ます。
デスクトップ、
はい、切り替えないと、なんか
デスクトップタッチバイオス、
はい、でオルト仮想カーソル、オルト
起動ディスク、クイックルート、
じゃあ最後に
PC ステータスアットワークバイオスオーバーフロック起動ディスククイックル PC ステータスアットワークバ統合ハードウェア、
統合ハードウェアを開きます。じゃあオルトコントロールウィンエンドキーです。ででアットマーコント、ごめんなさい、オルトコントロールアットマークで、出ました、出てると思います。
USB レガシー機能のテキスト、
USB レガシーのテキスト、
USB レガシー機能の選択有効化、電源管理のテキスト、
多分この USB レガシーを無効にしちゃうと、多分 USB キーボードが最初から使えなくなっちゃうんだと思います。これ、有効にしておくと BIOS とかでも、USB キーボードが使えるっていう設定になります。
USB ストレージ機能のテキスト、USB ストレージ機能の選択有効化
です、ね、
アドリアコーデックのテキスト、アドリアコーデックの選択移動、オンボードエイジスラッシュダブリランのテキスト、オンボードエイジスラッシュダブリランの選択有効化、
オンボードランを、有効にするか無効にするかですね。まあ普通の BIOS の画面だと多分イネーブルとかディセーブルって英語で書かれていると思います。
オンボードランブートログのテキスト、オンボードランブートログの、
まあ、普通に、オンボードを使うので、有効化にしておきます。
再起動のテキスト、
まあ、こんな感じですね。
スナップショットのお気に入りのテキスト、ホームのテキスト、アイコン再起動、オンボードランブートログのテキスト、オンボードエイジスラッシュダブリランの選択有効化。
じゃあ試しにですね、今オンボードランがまあ有効になってるんですけども、もう一回じゃあデモンストレーションで、無効にしてみたいと思います。オルトウィンコントロール、エンドで合わせて、
オンボードエイジスラッシュダブリランの選択有効化、
はい、有効、もうこれで、選択のところが出ましたね。上下で
無効化、
無効化とか
下端無効化、はい、有効化上端有効化無効化、
はい、無効にしときます。じゃあ無効にします。じゃあエンターでこれいいです。そうすると一応
オンボードランブートログのテキスト、オンボードエイジスラッシュダブリランの選択無効化、
はい、無効化になりました。でこれで CMOS さっきの保存するっていうところをクリックすれば保存されちゃうんですけども、今何もしなければ、先ほどの、設定値、有効化のままなので、まあオンボードランを私は使うので、このままじゃあタッチバイオス終了、保存しないで終了します。オルトと F4 ですね。はい。
プログラムとファイルの検索。
こんな感じで一応、Windows 7から、タッチ BIOS っていう、ツールを使うと BIOS 操作、それなりちょっと全てができるかどうかちょっとわからないんですけども、主な項目が、できます。でこれは書いたんですけども、マザーボードのギガビットのマザーでないと、サポートされてないようです。以上です。